皆さんこんにちは。ビリーダンサー陣真彦の生徒性の革命へようこそ。今日から、しばらく続けてですね、2024年4月に行われましたエクスタティックリトリートについてお話ししていきたいと思います。今日は、まずはですね、どんなものっていうのもそうなんですけど、端的に言うとタイのパンガン島で愛と癒しの島と言われているタイのパンガン島で、ですね、すごく有名なことがあって、それはエクスタティックダンスっていうのがあるんですけど、それはちょっとまた別にお話ししますが、それに付随してですね、本当にこう自分が恍惚と、なれる、自分が本当開放的になれる時間を、作って、そして自分が人間的にこれから生きていくのにどういうこうね、ことをしていくと楽しいんじゃないかな、みたいなことを、学んだり、一緒にシェアしたりする時間を、5泊6日でね、企画して、リトリートを開催しました。日本の方に全員来てもらって、そして通訳は、主催のゆうかさんね、がやっていただいて、いろんなことをしながら私たち楽しく、過ごしたんですけれども、これはですね、ゆうかさんがパンガン島に住んでいったからこそこうできた、内容でして、ゆうかさんがそのコロナ禍で初めて開催したんですけれど、2年前かな。で、しばらくやってなくて、今回私と一緒にやることになって、私の生徒さんだったりお客さんだったりというのを、誘ってみてね、アチレータでエクスタティックリトリートをしたわけなんですが、さあ今日は、パンガン島までの、道のりですね、それをちょっと今日は、いろんなというか、ちょっと話したいことがあったのでシェアしようと思っています。はい、タイまではね、大体もう本当直行便で6時間とか6時間半ぐらいで行けるんですけれども、本当近年ですね、飛行機フライトのチケットも高くなって、いろいろね LCC とかも出てきたことによって、選択肢は広がりましたけど、さあ、パンガン島に行くのルートがですね、大体日本から出発してバンコクで一回降りて国内線に乗り換えてサムイ島というところに行って、サムイ島の隣にパンガン島があるので船に乗り換えて、大体高速船とかでも20分かな、2、30分って感じでしょうか、それで乗り換えてパンガン島にやっと着くんですね。で、私は今回、LCC のビトジェットっていうビトジェットエアですね、利用しまして、羽田発のホーチミン経由でプーケットに一回降りました。でその時がちょうどソンクラン、4月12日だったのかな。ソンクランといったのはタイのね、お正月、旧正月ですね、水かけ祭りというのをやってましてですね、それも経験したがためにリトリートの前に、乗り込んでですね、プーケットで少しソンクランを、体験してみようということですね、やってみました。で、ソンクランを、やってから、やって体験してから、そこからまた、国内線のバンコクエアウェイズに乗り換えてタイに渡り、パンガン島に渡りました。サムイ島に渡りました。で、サムイ島がとにかく、に行けばそこから船に乗って、パンガン島に行けるっていうイメージなんですけれども、はい、今回私はビットジェットエアを選んで、本当座席もね、非常口のところにプラス2000円ぐらいで選べて、道中心地よくはあったんですけど、何せビットジェットエアのサイト号のバグり具合がひどくてですね、名前入れても私の予約番号入れても予約されてませんと出たりとかね、座席指定で座席を取ったのにもかかわらず取れてなかったとか、番号が違うとか、はてまた今度逆、オンラインチェックインしようと思ったらあなたの名前ありませんとか、でも予約メールには来てるとか、なんかね結構サイトがめちゃくちゃで、なんか解決するのに一回日本語のオペレーターに電話しなきゃいけないこともあったんですよね。なので私はちょっと次からは、使うのやめようかなと思ってますが、値段も日本の、ジップエアとかの方が変わらず直 行便であって、国内、成田からバンコクか、うん、それを次は使おうかなと思ってます。うん、まあね、本当アクセス的にはパンガン島はちょっとやっぱ一般的に旅慣れてない方だとかなりハードル高かったみたいで、やっぱりその英語に慣れてないっていうか、そのまあタイ語もそうだし英語に慣れてないとかだと、なんかこうカウンターで不安になっちゃうみたいな人もいたんですけど、うん、まあいろんな、私も別に英語完璧じゃないけど、まあどこの国行ってもですね、まあいろんなトラブルはありますよね。前立てトルコ行った時なんてダブルブッキングだったしねいろんなこうトラブルを経験してますけど、まあそんな感じだから、日本から行く場合はですね、とにかくまあバンコクかプーケットかマレーシアかシンガポールの、まあ、どういう行き方でもあると思うんですけど、まあ一番いいのは日本からバンコクに直で飛んで、バンコクから国内線にピュッて来るのが一番、うん、優しいルートなのかなと思います。時間に余裕ある方はね、ちょっと他の国周遊してもいいのかもしれないですけれども、うん、で、次が10月の3日から8日っていうことで決まってますので、近日中に、そのまた情報のお知らせはできると思います。で、やっぱり私が今回、まあ、参加してみて、すごく印象的だったのは、パンガン島が本当昔からまあパーティーアイランドなんて言われていて、ね、そういうイメージももちろんあったんですけれども、なんかすごく丁寧に、一つ一つを丁寧にじっくり暮らしている島なのかもしれないと思ったのがありまして、それはですね、料理が美味しかったんです。要は、観光地だとなんか適当な感じで高いだけで終わっちゃうみたいな、まあ、本当鎌倉とかもそうなんですけど、なんかあるじゃないですか。でもパンガンはもちろんそのパーティーアイランドとしても有名だし、いろんな観光客の人は来てると思います。で、値段も確かに上がっていると地元のローカルの子たちも言ってましたけれども、そのタイ、まあ、ご飯で、まあ、タイ料理とかね、ちょっと旅館とか安いのかもしれないんだけれども、今回はまあちょっとリトリートということで、本当にここぞパンガンでね、開業されてるレストラン、いろんな国の方たちが、レストランを開いてはるわけなんですけれども、そのお店に行くわけですね、いろいろね。そうするとやっぱね、美味しかったです、全部。それが一つ、もう本当全部が美味しい。それなりのもう日本のランチぐらいの値段しますけど、うん、例えばそうですね、1000円一角、1000円くらいかな、250バーツから300バーツみたいなランチも、本当に丁寧に作られていて、でお野菜も結構お庭先でなんか育てるなんていうのもあったし、すごくこうフーディーアイランド、お食事が美味しい、島でしたね。なかなかあんなちっちゃくていろいろあると思うんですけど、島の中でね、ああいう風にやってる島っていうのはなんかすごい、私も観光地鎌倉に住んでるだけあって、いろいろ考えさせるものがありました。はい、あとはね、やっぱパーティーアイランドって言われてるのは、まあ、フルムーンパーティーで有名なんですけど、私はね、もうそういうのはね、フルムーンパーティーとかもうね、10代に卒業しちゃったから、もうおばさんは行きませんって感じで、一人だけね、そのまあ、一緒に行った男性がフルムーンパーティー最後行ってきますなんて言ったんだけど、なんかチャラかったみたいですねまあなんかだから言ったじゃんって感じなんですけど、やっぱりそのパーティーが開催されている地区、ハードリン地区っていうところがあって、ハードリンっていうところがあって、港もですね、例えばサムイ島から、パンガン島に向かうのにいろんなこう港のルートがあるんですよね。で、私ちょっと一人お客さんが乗り継ぎがうまくできなくてちょっと遅れてきた方がいて、でみんなとはちょっと違う船で、皆さんとは違う船で、 サムイ島から、パンガン島に行ったんですけど、それがちょうどハードリンに着く、パーティーの聖地のハードリンっていうところに着く船だったんですよ。そしたらやっぱり私も他夜見てたんですけど、やっぱなんか人の乗ってる人の感じが違う、なんかいかにもパーティーピーポーみたいなのが乗ってて、若い感じのね、なんか私もパーティーピーポーなんだけど、多分なんかちょっと違うかなっていう感じ。あとなんかやっぱ結構もう頭おかしくなっちゃってんなみたいな人もいて、なんかもう絡んじゃってて、男の人が女の人に、最初何やってんだろうと思ったら、欧米系の男性がなんか日本あタイ人の女性になんか絡んじゃってて、結構みんなもうやばいなって感じだったんですけど、あ、なんかここまでなんか頭おかしくなるまで多分ドラッグとかやっちゃってんのかな、酒とドラッグっていうか酒もドラッグだけどやっちゃってんだなみたいなのが分かって、もう私はもうなるべく目をそう向けないように閉じてこう目をそらしてたんだけど、なんかね、島の中でもやっぱりちょっとこうなんて言うんだろうな、なんかこう滞在してる人の雰囲気はかなり違う感じはしました。なので次回のリトリットもそっちのパーティーエリアには行かずにちょっと違うところに泊まりますけれども、とてもラグジュアリーな場所を今またね、用意している感じです。はい、今日はまあ移動の話だったんですけど、あとね、パンガン島で、大事なのは、移動手段がほぼないですっていうのは、タクシーのその例えば港に着いてなんかこう乗り合いタクシーでホテルに落としてもらえるみたいなのはあるんですけど、基本バイクで、私もバイク借りて移動してました。なのでとにかくそういうタクシーサービス、バイクサービスみたいのはないので、まあ、ホテルとか泊まってればどっかに送迎してたら、送迎してもらえると思うんですけど、基本自分で動かないときつかったですね。私は多分割と2週間いたのかな、2週間いなかったのかな、まあそんな感じでしたけど、やっぱり、リトリート中も私バイク借りてましたし、皆さんはねタクシーチャーターしてこう行ってた感じですけど、やっぱ一人とかで行く場合にはバイクはマストかなというのが一つと、あとやっぱり危ないので私も事故りました事故ったっていうか、あの島がね考えられないぐらいに実は道路に砂がすごいんですよね。で一応砂気をつけてとは言われたんだけど、何のことかと思いきや、まあ街中に砂があるんで、私ちょっと道間違えちゃって U ターンしようと思って一回止まって右にハンドル傾けてちょっと吹かしたらズリンって行っちゃって、ズリンってこけたみたいな。だから走ってない状態でこけたんで、まあ損傷はほとんどなかったんですけど、肘ずるむけの車体は傷つきのその保証で4万ぐらい払わされてみたいな。でしかもそれも海外旅行保険じゃカバーできないって言われちゃって、何って感じですよね。バイクレンタルのそういうのは保証できないって言われちゃったから、皆さんここはね結構注意ポイントだと思います。やっぱり慣れないバイクとか、私は原チャリです。いつも原付きバイク。もうちょっと軽いんですよね、原付きの方が。で、あっちで借りたのがホンダクリックって、そんな大きくないけど、やっぱ重量感もあるし、かなり運転気をつけないと、お金も体も危ないです。っていうのと、あとは、やっぱそのパーティーエリアに近づくと、自分がいくら気をつけても、やっぱね、ビュンビュン来るっていうお話も聞いたので、そこも、注意ポイントなのかなと思います。なのでパンガン島行くっていう人はぜひね、気をつけてみてください。まあ男の人だったらね、なんかこう、堂々とバーンって行けるかもしれないけど、女の人一人で行ってなんかパーティー見てみたいみたいな感じだったら、まあグループで行ったりとか、あとは楽しみ方もそうですね、限られちゃうので、やっぱ、なんだろう、バイクちゃんと免許を、私は国際免許を取ってきましたけど、まあ、ちゃんとそれなりに準備して日本でもちょっとね練習していかないと私はおすすめいたしません。やっぱりね、海外旅行保険のやつも そういうのがなかったら意味ないじゃんと思うんだけど、ちょっと次からはねちゃんと調べておこうと思いますが、うん、そういうこともねあり得るので、ぜひくれぐれもね気をつけていってください。なのでまあリトリートに参加する分にはちゃんとね着信もチャーターしてますし、英語通訳も全部ついてるし、うん、珍しいことはないようにセッティングはしてあるんですけど、うん、まあ一人で行く場合はまあそれなりに覚悟をしてくださいって感じかなまあそんな怖がらなくてもいいとは思うんですがね。うん、ということで、うん、パンガン島への行き方と、あとパンガン島の交通事情か、あそうだから、パンガンはね自転車でも、自転車もない、なぜかというと坂が多かった。うん、アップダウンが結構激しいね、坂が多かったなってところですね。それが、慣れるといいんでしょうけど、まあ、鎌倉もそうかな、アップダウン激しいかな、海があって山があって、うん、私もそういう生活してるから似てるっちゃ似てるかな、うん、ただあの砂だけはちょっとね、鎌倉もそんななかったな、ということで、そうね、あとはちょっとまた時間がねこう16分になっちゃったので、またリポートしたいと思ってます。本当に私としては、気になってた島に行けたし、そしてそこで面白いことがバリバリ起こって、行ったっていう感じで、また続きの次回の回にお楽しみということで、はい、またよろしくお願いします。バイバイ。